それでは回答です。家賃でございます。家賃減免、交渉が長期化、再開後も収入戻らず、さらに込み出しがありまして、店舗閉鎖の増加懸念でございます。リードがあります。リードは前分。外食など事業者と家主との家賃減免交渉が長期化している。これが見出しになっているんですね。緊急事態宣言の解除の後も収入が戻らず、長期の減額を求めるテナントが多いとあります。政府がまとめた家賃支援給付金、これは今日の言葉で解説があります。この給付金は多店舗経営の事業者には十分な支援にはならないそうで、交渉次第では店舗閉鎖が広がりかねないと書いてくれています。さらに、これは興味深い数字でして、第一生命経済研究所の調べなんですけども、法人の賃料支払いです。小売りが多いですね、26%。飲食ですとか宿泊は14%で、そして次は運輸とか郵便が12%、製造で12%、その他が36なんですが、圧倒的に4分の1を占める小売と卸。すべての金額は26兆円で、このうちの4分の1ですから、5兆円でしょうか。これが小売や卸です。さらに家賃の減免交渉の動きがありまして、例えば、串カツ田中さん、モスフードさんの例があります。串カツ田中さんは1割から3割の減額を求めまして、家主の4割か5割が応じたそうなんですね。まあ、こういった数字が出ますと、他の家主さんも交渉に応じなければいけないというプレッシャーがあるかわかりませんね。モスフードさんはフランチャイズの交渉支援ということで、こういう記事が出ます。やはり他の会社もモスフードさんはやってるよと、串カツ田中さんはやってるよというふうに使われちゃいますかね。さらに今度は家主側です。三井不動産、商業施設で一時原則を免除してますと。一時原則免除。それから三菱地所さんは都内の自社ビルのテナントと個別に交渉してますよとありまして、家主さんとしても収入が減りますから、こうなりますと、この不動産会社さんの収入は減る、売上が減って、利益が減るになりますから、株式市場ではこういった業種の株価は心配になります。このように一つのことが次から次へと連鎖いたしますから、そういう意味ではこのコロナの影響は計り知れない。あるいは逆に言いますと、それだけ影響が多いわけですから、影響が少ないところをもし探し当てられれば、大化け銘柄にたどり着く可能性もありますね。